CCM Presents Studio Smoky。
カルロスです。告知です。来る4月17日金曜日、札幌に来ます。この配信をお聞きの札幌の方、軽く飲みませんか？可能な方はスタジオスモーキーアットマーク gmail.com までお気軽にご連絡ください。それではよろしくお願いいたします。
スタジオスモーキー MC の風俗冒険家のアッシュでございます。
カルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか久しぶりに自ら風俗冒険家と名乗りましたね。
いやー、でもこの方には勝てない
今日は強烈でしたね。
すごいっすね。
はい、
僕そのアテンドされた時に、アサインされたのを聞いて、その方の本を全部読んでしま
って。あー、そうなんですか。
めちゃめちゃ
強烈でしょ。はい、今日のね、ゲストは、海外ブラックロードでおなじみの、カンジュンさん。
カンジュンさん、
はい。カンジュンさんは、まあ、作家なんですよね。はい、で、まあ、いろんな書籍をお出しになってますけど、まあ、それ以前に、やっぱ沖縄の方なんで、今日はですね、カンジュンさんに、沖縄の夏の楽しみ方をちょっと、レクチャーいただきました。
すごいですね。はい。
あんな遊び方あるんだなっていう。
本当、僕が言ったようなね、タイとかベトナムのオープンエアのスカイバーで飲みましたなんて、そんなもうすみません、小さくて言えないです。僕
スケール感ありましたよね。
すごい。
あれは本当ね、いや、ちょっとね、今年の夏はちょっとこれやってみた方がいいんじゃないかなみたいなですね。これからほらね、季節もそろそろ、まあまあ、そろそろ暖かくなるタイミングでもあるので、夏のね、計画とか立てるときにちょっとこのやり方がね、大いに参考になるんじゃないかなと。
使い方も嫌味じゃないですか。
そうなんですよ。でしかもそんなにお金かからないでしょ、あれ。はい、で地元の方はね、結構そのやり方知ってるっていうことも言ってましたけど、ツーリストはなかなかこれ分かんない。
言ってもらわないと分かんないですよ。
ぜひちょっとね、これ我々スモーキーズの中で誰か体現させたいな。僕もぜひやってみたいなと思ってます
ね。はい、
でそれ以前にちょっとね、リスナーさんにこういうその沖縄のね、夏の楽しみ方、カンジュンさんからちょっと教えていただきましたんで、先にちょっと先んじて、お教えしたいなと思います。ぜひお聞きください。
お聞きください。どうぞ。
はい、カルロスです。
アッシュです。
コンです。
はい、今日朝からすいませんね。
なんか珍しい、この明るい時間に、
フレッシュな時間をね。
だいぶ起きるの辛かったですけど。
いえいえ、まあ、今日ちょっとね、某 JR 沿線の、駅にね、集合しまして、その特設スタジオ、まあ音ガンガン入ってるんでカラオケボックスです。で今回はですね、スペシャルゲストお呼びしてまして、この爽やかな朝にふさわしい人です。
はい、沖縄裏の歩き方を書いた金里純平です。
カンジュンさんです。いや、今日ありがとうございます。
どうも。
はい、もう、まあカンジュンさんといえばですね、やっぱりブラックロード、海外ブラックロードのですね、やっぱりキーパーソンというか、
とんでもないです。
裏のキーパーソンというか
伝説の男じゃないですか。
伝説ですよ。もうここではちょっと、ね、言えないような内容も多々含まれます。ブラックロードでね、アーカイブで結構流れてますんで、ぜひ聞いていただきたいんですけど、で今日はお越し、ちょっとゲストでね、お越しいただいたので、カンジュさんといえばやっぱり沖縄の方で、僕沖縄ね、毎年やっぱり夏休みとかよく行くんですけど、意外とその通り一遍ともですね、まあ一観光客としかやっぱ行ってないんで、あまりこうこれが沖縄という過ごし方を実はしてないんじゃないかなみたいな話をですね、まあちょっとお話以前させていただいて、いや、それじゃいかんよと、いうことで
ちょっと説教をしましたよね。
そうですね、僕の方が教えていただいてですね、ちょっとじゃあそれ一回話してもらおうかなということで、もうカンジュンさんがおすすめする、これぞ沖縄というゴージャスな夏の過ごし方、まあこれからね、春から夏に向けて、まあ季節が良くなっていきますしね、まあ夏休みの旅行のプランとか立てられる方もいらっしゃると思うんで、まあそのね、参考になればいいかなというものがありまして、ぜひちょっと教えていただきたいなと。
まず一つのポイントとして、嫁、家族、とは決して行かないことですね。これとても大事なこと。
あと彼女もね、
まあ彼女も、
ですよね、
ですね、
タイと同じなんですね。
単身で行けと。
単身で行けと、もしくは愛人で行けと。
愛人
で行けと。
最近僕ね、ハマってるんですけど、まあコンちゃんとかアシさんともそうなんですけど、男旅って結構楽しくて、その男同士の友達同士で結構行くと暴れられるじゃないですか。そういう感じはどうですか。
そういう感じも、はい、
ありですか。
ありです。
なるほどなるほど、
はい、全然ありです。
男たち進みますよ本当に、はい、あれ面白いですよ、はい、そして
まず、はい、夏のプランといえば、はい、海があるじゃないですか。
そうですね、
沖縄、
はい、
皆さんあの人工ベジ、うん、行ってると思うんですけど、はい、あのなんと無人島が、うん、だいたい4時間ぐらいで1万2000円で借りれます。
おー、貸し切れるんですか。
貸し切れるんです。
1日、
いや4時間、
4時間
なんですけど、
4時間
1万2000円、沖縄無人島、はい、レンタルで、はい、あのググったら出てきます。
無人島の後にレンタルってつけたことない
ですね。ないつけないよね。マジ
っ
すか。
マジです。
だから6時間だって1日丸々借りれるんですか。
そうです。そこであのーバーベキューセットも3000円ぐらいで借りてきて、肉を焼いて、あの女の子連れてきて、そこであの七肉林っていうんですか。
おー、それはトータルで要するに4時間何人で行こうと1万2000円。
そうです、そうです。
ってことは 4,5 人で行ったら、
4,5 人で行ったらもう1人3000円とか2000円。
世界ですね。そうするとまあ2枠借りてもいいわけですか。
そうです、そうです。
すごいな、
はい、プラスあの肉のセットとか持って行ったりとか、
はいはいはいはいはいはい、
そういうことしたら、はい、もうパーフェクトですね。
そのただ、うん、無人島じゃないですか、
はいはい、
ということは港から船で移動しなきゃいけない。
そうです、そうです。
その足はどうすればいいです
か。その足は、はい、漁港とか行って、はいはいはい、あの個人の漁師さんに頼んだりとか。
交渉に立つな。
それこの無人島の主の人がちゃんとこっち使ってくださいということもあります。ちゃんとしたところ
宿のオーナーみたいな感じで、
はい、
その島のオーナーがやっぱり。
そうです、そうです。
これなんかすげえ斬新ですね。
斬新ですよ、はい、無人島で誰もいないので。
ですよね。
星も綺麗だし。
それはあれ、うん、地元の方には結構一般的な遊びなんですか。
まあ一般的ではないですけど、まあ、僕は好きですね。
やっぱり裏の遊び方。
裏の遊びですね。
すごいな、すごいな、すごいな。
その無人島っていうのはどれぐらいの大きさなんですか。
もう大きさで言ったら外周40メートルぐらいですかね。
外周40メートルってことはまあ見渡せますよね。
見渡せます
ね。いいな、いいな、いいな。ちょっと時間帯によっては、うん、まあ潮の満ち引きで、うん、そのあまり適切じゃない時間帯もあります
ね。もちろんもちろんあります、はいはいはい、それもあの借りる際にちゃんと予約できちんと確認すれば全く問題ないです。
なるほど、はい。でおすすめのなんかエリアってあります。沖縄ってほらもう海に囲まれてるじゃないですか、
はいはいはい、
で今その中にいろんな無人島が点在してるわけですよね、
はい、
この辺りがいいよってあります。
いや無人島はもう特になくて、
はい、どこでも OK。
どこでも OK。
ああ
基本ね、あの騒いで、はい、悪さするために無人島行くわけですから。
考えたらものすごく悪いから
人がいないのでまあいいですよやっぱ。
なるほどね。そっか、
非日常感っていうんです
か。それはそうですよね、はい、そっか、それ最高にいいな、うん、で、それをやっぱり一つの商売にしてる、うん、まあ、島の地主さんとかもいらっしゃるってことですよね。
そうでしょうね。
それを探して、
はい、
コンタクト取ってやれと、はい、それはある程度前もってやった方がいいんですか、それとも行ってからでもいいですか。
前もってやった方がいいでしょうね。今度僕ツイッターで流しましょうね。
あ、いいですね、
は
い
は
い、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、
はい、
ぜひぜひ
流します。
面白いな、はい。
でそこで肉なりテントを持って行ってもいいですし、
はい、
ただ夜真っ暗になって、うん、やることがなくなると、はい、それがちょっとネックですね。
まあまあね、はいはい、まあ泊まらないで、
泊まらないで、
まあ、朝から行って
ですね、はいはい、
でそこでまあ昼飯食いながら飲みながら、
飲みながら、それで本島戻ってくるっていう、うんうん、
そういうパターンですよね、はい、なるほどなるほど、はい、いいな、
はい、それだってほら普通のビーチでなんか隣とね、うん、なんか広いとこ行って、うん、やっぱ貸し切り的なの夢だけど、うん、
できない
できないですよ、はい、なんか隣とちょっとなるべく離れたスペース確保したいなとかちまちま思ってるよりは、うん、もうそこ借りちゃった方が絶対ですよね。
だって1万2000円ですよ、4時間で、
はい、
8時間で2万4000円、うん、仮にまあ4人で行ったら、うん、わずか6000円です、
うん。
でそれから肉とかバーベキューセットとかいろいろもろもろ買えたところで1万円かかんないわけですよ、これね。
はい、
すごいですよこれ。しかも沖縄の肉安いですからね。
安いです、
はい、今思ったんですけど、あの AV とかでビーチで撮影してるや
つ、あれってそれなんですか。そういうことです。それも無人島でありますし。
いい切り口ですよ、さすが不足のメーカ
ー。俺なんてありが
たい。ナイスな切り口。
僕だから朝方のどっかのビーチでゲリラ観光してるのかなと思ったんですけど、違うんですかね。
張り切ってやるんですかね、はい、できますよね、
はい、
公然わいせつとか当然ないわけです
よね。ないもん、そういう段階ではね。
もうあの人の敷地内ですから、わいせつはないですね。
でもまあわいせつ行為ができるということであれば、当然、
当然あのなんていうんですか、コンパニオン呼んじゃったりとか、
ありですよね。
ありですね。
ねえじゃないですか。
あと現地でナンパしちゃったりとか、
現地でナンパしてね。やっぱ県外の人をやっぱこういうこと知らないので、
はいはい、
やっぱまずこの。ポッドキャストは女の人は多分聞いてないとほとんど思うので、ね、
データによると約 2% らしい。
2% ですか、すごい多いですね。
圧倒的に男性という、はいはいはい、本当に我々のポッドキャストの課題なんですけどね、はい
はい、なのであの俺の、まあ、口説き文句として、はい、あの俺の知り合いが無人と思ってるんだけど、あ、まあ、ちょっと一緒に行かないかと。
いいですね。
行ったらほぼもう半分ぐらいついてくるんじゃないですかね。
来ますよね、
はい、
無人島、
無人島に来ないかと。
すごいね。うん、すごいな。
もう初めからあらかじめ予約してるんですけど、
はいはいはいはい、
無人島に来ないかと、
あたかも、
あたかも
自分の知り合いが持ってるかの感じで、
はいはい、
あ、いいな、いいな。
東京でこの狙ってる女の子とかに行ってもいいんじゃないですかね。
そっかそっかそっか。ちょっと沖縄に無人島行ってみるみたいな、
はいはい、あ、友達が買っちゃってみたいな。
怪しいな。いやでもありですよね、
はいはいはい、
すごく。でまあバーベキュー、うん、のセット持って行って肉と、まあクラボックスぐらい持っていけばいいんですかね。
そうですね。
あの電気とかないですよね。
電気とかないです。
ないですよね、はい、だったらもうクラボックスにしこたま、まあそれもレンタルでいいわけですよね、
はい、
しこたまビールとか飲み物とか、
はい、そうしたらあの女の人は匂いを催すじゃないですか。
催すね。
トイレもないですからね。
それはノションしかないわけです。
ノションしかないんですけど、はい、そこで iPhone を回すのはアウトですね。
それ当たり前じゃないですか。それ当たり前じゃない。
ちなみにそれ離島とかは、はい、あの携帯の電波的なものはどうなんですか。
電波は、ドコモさんが一番強いですね。
あ、入る。
ドコモさんだけは入ります。
あ、じゃあソフトバンクユーザー、au ユーザーは
ちょっともう au さんがギリギリで、ソフトバンクはアウトですね。
なるほど。
なんかますます事件の香りもしてきます
よね。ポンポンしますね。
110番もできませんから
、ね、できません。逃げられない。
逃げられない。
なんか何文句言うんだって置いていくよみたいな。
それはね、箕面の山の話
じゃないですか。やっぱ昨今沖縄観光有名なりすぎまして、あのビーチとかどこ行っても人がいっぱいで、
そうですね、
やっぱこういうことはみんなさん知らないの で、
そうです、ね、
ぜひ借りて、
いやー1万2000円リーズナブル
ですね、はいはい、ってやってもらいたいですね。
ですね、
うん、これ下手に5万円とかですっごい有名なゴージャスなホテルとか借りるより
全然
なんか特別感があります、
ね、まあかなり特別だって、ね、船で無人島に渡るだけでも結構努力するじゃないですか、でしかもそれを貸し切れるわけですよ、うん、で海渡す限り海なわけじゃないですか、最高です
ね。最高ですね。
最高です。
プライベートビーチどころじゃない、
プライベートアイランドですか、
はい。
うん、いやいいなこれ、うん、本当にね。でも沖縄の人は地元の人はそういうまあ遊び方はするもんなんですか。
そうですね、僕らはよくこういう風に、
はい、ああそうなんです、
はい、
ってことは事例がいくつかあるってことです
ね。事例がいくつかありますね。
なんかそういう具体的な事例を教えてもらって、
まずこれ事例一つですね、
はい、事例1、
まず女の子を連れていく、
はい、
無人島に、
はい、
で事例2、
はい、
はい、次ジェットスキーです。
ジェットスキー、
ジェットスキー、はい、例えばあのビーチで借りると、はい、15分3000円とかふざけた値段を取るんですよ。けどジェットスキー自体は実は安いんですよ、はい、だいたい60万ぐらいで購入できるんです、
はいはいはい、
だから沖縄の人たちは男4人ぐらいで、
うん、
あの所有してるんですよ、
共同
で。
そうなんですか。
1人15万で買えるじゃないですか。それでお互い使いたい日シェアし合って、あの海で出すんです。
なるほど。
それでまずジェットスキーを持ってたら、あのまず女の子にちょっと後ろに乗るかって
言
ったら、
はいはい、
9割乗ります。
まあ嫌とは言わないです
ね。嫌とは言わないですね。20分乗ったら3000いくらか取られますから、
ね、はいはいはいはい、はい、確かに確かに、
はい、
なるほどね。
でそのジェットスキーの免許は今、はい、昔は小型船舶だったんですけど、うん、今ジェットスキー専用の免許がありまして、
それ
多分こっちであれば逗子とか、
はい、
千葉とか行けば、5、6万で取れると思うので、それを事前に取って、
はい、
沖縄でジェットスキーレンタルをして、
はいはい、
ツーリングです。
なるほど。
ジェットスキーでツーリングです。
あ、島巡りみたい
な。島巡りじゃなくて、あの、沖縄本島をこうやって島の海岸線に沿って、
はい、あーすげーすげーすげー。
どれぐらいの距離移動できるものなんですか。
いやこれは100キロぐらい軽く移動できるんですけど、それしてしまったら疲れてしまうので、あの中城モールってところがあるんですけど、
はいはいはい、
そこを始めて、そこを支点にして、うん、ビーって北上していくと、
はいはいはい、
夏に、
はい、
まあ、これも女の子を後ろに乗せて、はいはいはいはい、あと一番大事なことは朝刊を変えまして夕暮れの時間を調べることですね。
あそっかそっか、はいはい、
それで戻ってくることに頃に
計算してね、
はい、ちょっと夕暮れがあったらあの女の子をちょっと運転手が免許持ってたら、うん、後ろの人も運転できるので、
はいはい、
の
中にそうなんですか、
はい、そうですそうです。
あできるんですか。
できます。前がも前の人が持ったら一人無免許でも運転は
できる。あ大丈夫なんですか。
ああそうですね。それで女の子ちょっと運転させて止めて夕日を目の前にして、
うん、
それで腰に手を回してすごい綺麗な夕日だねと。
なるほどね。
適当なことを言って。
なるほどね。それでも1日ジェットスキーを借りるコースですよね。
そうですそうです。
なるほどね、うん、それってそのなんか安く借りられるような場所とかあるんですか。
それは絶対あると思います。
あそうですか。
僕は実は友人4人で持ってるので。
あ本当に
借りたことはないんですよ。
すげーな。
はい、なのでちょっとわからない、そこはわからないですけど、はいはい、結構安く借りれるんじゃないかなと。
あ、そうなんですか。へえ。あれって今は所有されてるじゃないですか。
はいはいはい。
どっかの、まあ、港というかそこに置いておくんですか。
自宅に持ってくるんですか。小さいので、はい、友人の家に置いてて。
あ、そうなんですか。
沖縄土地安いので、置く場所だけある人はいるので大きい車で引っ張っていって、
ね、
ただもう冬の間きれいに整備して。
あ、なるほど。
あと終わった後も海水なんできれいに水でかけてっていうようなことがとても整備が必要なんですけど。
ちなみにジェットスキー1台維持しようと思うと1年あたり維持どれぐらいかかるんですか。
僕は4人で15万出してるじゃないですか、はいはいはい、その他に、だいたい1年で4万円ぐらいですかね。あ、
それぐらいでいいんだ、
はいはい、
税金も入るんですか。そこに
税金も入って、それで4人で16万集まるじゃないですか、
はいはいはい、
それで夏になったら一度オーバーオールみたいな整備等をしてそれで乗るみたいな。
あ、なるほどね、
はい、
そっかそっか。それで1年使えるんだからリーズナブル、
はい、
あそっか、うん、いいっすねそれ、うん、すげえ。なんか
で置くジェットスキー置く場所を貸してる業者もいるので。
あ、そうなんです
ね、はい、
うん、
そ
っか。
で夏になったらそこから取り出してとか、うんうんうんうん、そこも多分貸し出してると思うので。
なるほど、ね、
貸し出して綺麗な女の子がいたら後ろに乗せて夕暮れ時に。
あれ沖縄の人ってジェットスキーって何月ぐらいから乗るんですか毎年。
5月ぐらいから。
あ、本当に
早い人であれば4月ぐらいから、
うん、で10月ぐらいまで乗れるんですか。
10月ぐらいまで。
あ、十分乗れるんですか、はい、あ、じゃあいいっすね。
だけどやっぱ仕事と今もみんなあるので、年に2回ぐらいしか実際乗ってますよね。その時のために誰か綺麗な子を探して。
結構じゃあ、うん、ジェットスキーを所有している沖縄の人は結構多いですか。
結構いるかは分からないんですけど、まあ、通常はこのような所有の仕方します。
数人で 4、5人でシェアして、ね、
シェアして、
はいはいはい、なるほどね、うん、それいいですね、
はいはい、
一日なんか乗って、
はい、
ねえ、
はい、
お姉ちゃんと一緒じゃないとつまんないです
か。もちろんもちろん、はい、
ね、
はい、
ね、
お兄ちゃんのシェアができると
。お姉ちゃん
それはまた違ったわあなたの悪いとかで何でも金で解決するところだ何でもお金で解決するって言われた
わ
お姉ちゃんシェアなんてまさにそれじゃないのいやいやいや、
それアシさんが後ろに乗ってたら僕も運転できるってことですよね。
そうそうそうそう、そういうことですなるほどね、面白いなジェットスキー、うん、
ただやっぱ女の子これでもついてきますね。
うん、まあそれはそうですよね、うん、でもうパート3っていうか、なんかもう一丁なんかないですか。
あ、もう一丁ありますね。
なんですか。
実は、はい、昨今、ゲストハウスでした、
はいはいはい、
そういうの流行ってるじゃないですか、
は
い、
うん、
結構そういう人にそういうところとか安いところ泊まる人が多くて、
うんうん、
ホテル業界が少し不況になってるんですよ、うん、
沖縄の、ね、
沖縄の、はいはい、きちんとしたホテルが、
はい、沖縄ってまずゲストハウスってそんなにたくさんあるんですか。
すごいたくさんあって、国際通り周辺に、なのでちょっと北部の方行った、
うん、
綺麗なホテルが、うん、人が埋まってないと、状態が。なのでそちらを予約する前にスイートは高いんですけど、はい、プチスイートってあるんですよ。
プチスイート、
プチスイート、はい、要はスイートの下ですね、
はいはいはいはい、
を結構安くで借りれます。
違いはスイートとプチスイートの違いは狭さ。
僕はもう多分広さとかだと思うんですけど、
はいはいはい、
スイートは行ったことないんですけど、プチスイートであれば1人1万円ぐらい
で、あ、本当ですか、
泊まれるので、
それ安いですね、はい、
稼働率が低いホテルを選んで、あの、ちょっとプチスイートお願いしたいんですけど、うんうん、まずスイートから聞いて、それちょっと高いからもう一つ下のランクないですかと聞いて、そしたらそっち案内してくれるので、うん、また同じ反復になるんですけど、はい、そこもお姉ちゃん連れて行ったらいいんですよね。
それがマストアイテムですよね。
はいはいはい。
いいなぁ、いいなぁ。
やっぱあのそこではあのお姫様扱いしてあげ
る。なるほどね。
あのエレベーターで人が乗るじゃないですか。はいはい、でこのカードを持つんですよ。はいはい、プチスイートは、はい、それであの最後に乗ってカードピッて押して、はい、誰かが必ず何回ですかって聞くじゃないですか。はいはいはい、僕ちょっとスイートなのでと、やらしいですけど、やっぱ女の人はそういうのが好きなんですよ。
はいはいはい、あの特別感もあります
よ、ね。特別感があって、そしたら他の周りの客も、はい、すごいなってやって、はいはいはい、やっぱ女の子はそれで、うん、あの優越感感じるんですよ。だからそうですよ、ね、エレベーターになるとか一番最後に乗って角でピッと
や
って
、なるほどね、はい、それってあの、うん、どうですか、いわゆる観光用のホテルというか、はいはい、そういう感じのホテル、
そうですそうです、そういうところでも今不況の波来てるので、北部方面は、
うん、北部というと具体的に言うと町の名前で言うと何市とか、
まあ、女村、
女村、
女村、
はいはいはい、
であったりとか名護市であったりとか、はいはい、なるほど、そういうところのホテルは大体もうオフシーズンであれば1万円で1人、うん、
あのピークシーズンで何月ぐらいから始まりますか。
ピークはもう本当5月のゴールデンウィークから始まって、はいはい、おそらく9月ぐらい
までがピークです
。
それを外していけば
10月ぐらい、
まあまあ
10月、一番11月が僕が1万円で借りた時は11月でした。
11月って言ったらまだ結構暖かいですか。
まあ、まだ暖かいですけど、まあ、海に入るにはちょっと冷たいですよね。
そうするとさっきの、無人島、はい、プラスジェットスキー、
ジェットスキープ
ラスプチスイートを叶えようと思うと、はい、まあ、11月で厳しいんであれば10月ぐらいが
そうですね、
やっぱりリミットですよね、
はいはい、
でゴールデンウィークの前ということは4月の半ばぐらいがやっぱりターゲットになるということですね、はい、3月の末ぐらいってほらあの、うん、卒業旅行とか結構多いですね。
そうですね、
はい、でそうすると4月に入るとちょっと落ち着くんで、うんうん、4月のまあ頭からゴールデンウィークまで、
うんうん、
で夏はまあ9月以降、まあ、10月入ったぐらいが一つのターゲットの時期かなというそんな感じですよね、
は
い
は
い。
でこの注意することはこの一つ一つのこの3つ紹介しましたけど、はいはいはい、かなり効くので、
はいはい、
コンボはやめてください。
もう完全にコンボしようと思ってたんです
けど、コンボはやめてください。かなり効く、
切り分けろよと、
はい、切り分けた、
切り分けろ。
でまたホテルの話戻っていいですか。
はいはい、
ホテルに行くとプチスイートはコンシェルジュがいるんですよ、
はいはいはい、
真ん中に、はいはい、それであの電話一本である程度のことをしてくれるんですよ、うん、ちょっと酒持ってきてくれとか、
なるほど、
でそこであのシャンパン持ってきてくれって言って、
なるほど、
ね、まあ、安いシャンパンですけど、うん、それで部屋に持ってくるんですよ、
うんうん、
あの年々様お届けいたしましたって感じで、お前のためにあのフランスから取り寄せたんだけどって言って、まあ、シャンパンはフランスですから、
まあね、まあね、
シャンパンの地方の応援のためにフランスから取り寄せたんだけどって言って二人でちょっと乾杯しようと、
はいはい、
でやっぱ高いところなんですけど、うんうんうん、やっぱそういうところに泊まるお客さんってことで、うんうん、柵も何もついてないんですよ、
う
ん、やっぱ信用とかあるって言って、
はいはいはい、
そこに出て乾杯をして、なぜ俺たちはここにいるのかなとか、選ばれた人しかここには来れないはずだとか、そういうちょっと宗教的なことを言って、
それはね、でも言えないよね、その人のキャラクターによりますが普通の人は言えない
ですね僕は結構あの、
いやそれは勘十さんだから言えるんですでもなんかそれ、例えば今ね、コンボをやめてくれって言われたんですけど、例えば新婚旅行とかね、
うんうん、
そういうなんか、それはありですよね、きっと、
まあ、新婚旅行で嫁さんは、はい、あのスイートにして、はい、愛人は無人島っていう使い方
とか、それいいですね、
はいはい、
嫁さんスイート愛人無人島最高じゃないですかなるほどね、
うんうん、と思います、
ね、でもそれ切り分けて使えば、うん、まあ3回ほらね、そういう使い方ができるんで、はい
は
い、
それやったらやっぱあの嫁さんなる人喜ぶと思うん
ですよね。そうですよね、そうですよね、
はい、うん、まあ僕はしませんけど、
僕もしませんそれはなるほどね、そっかそっか、いいですね。沖縄の遊び方ってなかなかこれ3つ出てこないので、
はいはい、はあ、だからあの要はあの若い人たちはあの、うんうん、なんですか、ゲストハウスとか、
はいはい、
かもしれないですけど、うんうん、やっぱ少し30代超えて40代 ぐらいになったら、はいはいはい、こういう遊びしたら、まあ、すごいなんか盛り上がりますね。
小金持ってるんだったらそれぐらい使えよと。
そうです
ね。そういうことですよね。
はいはいはい、はい、
そりゃそうだよね、うん、小金持ってるのにね、あんなケチケチしてもしょうがないですもんね、
はいはい、
沖縄経済に役に立たないといけない。
そうです。
なるほどね。
あとあのヘリコプターとかも借りれるんで。
ヘリコプター、
はい、これまた安いんですよね。東京の相場を多分皆さん想像してると思うんですけど、
東京ってでもあの借りられますけど、30分であれ10万ぐらいするんですかね。
30分で10万、あ、相場で言ったら
もっとするかな、はい、なんか前あったじゃないですか、そういう
あの、あります、あのお台場から
そうそうそうそうそう、
はい、本当に短い時間じゃないですか、なんか15分が
15分ぐらいでしたっけね、
30分がし
たかな、なんかね、そうそういうのあったんですよね、前確か。
ヘリコプターの相場まで沖縄と東京違うんですか？
違う
ん
です。違います。まあ多少ですけど、
はい、うん。
沖縄だとどれぐらいで借りられるんですか？
大体、1分1000円と。
はい、1分1000円。
1分1000円。で15分ぐらい。
15
分で1万5000円したら、どうせ綺麗なところは那覇市内だけなので、すぐ一周できるんで、あの、その景色を見ながら。
そうか。
宝石散りばめたみてえだなとか
出た、
はい、
あのね、東京ですと、はい、今ちょっとググりましたけど、はい、土日で、飛行時間が約15分、
はい、
で大人これ一人でしょうね、うん、きっと、あ、一人ですね、一人 23,700円ですって、
あ、じゃあ半分ぐらいですね、
はい、
約半分ぐらい、
はい、でこれはでもシェアなんですよね、要するに乗り合いなんですよ、
あ、
はい、
で、やばい、うん、で
貸し切っていけば15分で 118,500円という値段ですね。
じゃあ5分の1です。
5分の1。
5分の1。
わあ、すごい。
ただ東京の場合はやっぱ綺麗なんで、は
い、まあ夜景が
ですね、やっぱそれなりの値段すると思うんですけど、沖縄は那覇市内だけが綺麗に光合としてるんで、まあ、だから10分ぐらいでいいじゃないかなと思います。
なんかでも空に飛ぶだけでもね、結構楽しいですもんね。うん、
応援のためにヘルチャーターしたんだけど、
それ本当ですもんね。
本当ですから。
ね、
ちなみにヘル飛び立つとこっていうのは空港まで行くんですか？間違いなくあるんですか？
いや、空港です。空港。
空港まで行って。
空港の隣ぐらいだったと思います。これ僕使ったことないんですけど、
友人
の方が使って、結構良かったよと。
なるほどね。いいっすね。
ただこれも言ってました。あのこういうことするときは、あのあらかじめ女の子にパンツ2枚用意しとけよと。いうことを忘れる
な
と。
なぜですか？
いや、わからないです。
なるほどね。はいはい、そっか、いいっすね。うん、でも、それぐらいの料金だったら、ちょっと思い立って、沖縄旅行行って、あ、そういや、フェリー使えたなっていう感じで行けますよね。
うん、そうです、そうです、
はい。で、乗ってる時間は確かに10分ですけど、うん、そこに行くまでの時間と、うん、そこから帰る時の時間も楽しめるわけです
よね。うん、はいはいはい。
それも含まれるんだから、まあまあ一日のなんかメインイベント的な扱いできますね、
う
ん、
はい、あとまたあと何て言うんですか、
はい、
もう少しお得なことを言えば、
はい、
例えば学生であれば、
はい、
あのレンタカーもしない、
はい、
とか、
はい、
ユフバスで移動とかするんですけど、
はいはい
はい、沖縄に限ってはそれは絶対に損します。
あ、
タクシー貸し切った方が明らかに安いです。
え、そうなんですか。
例えば那覇から美ら島まで行くの、はい、3500円バスでかかるんです、
はいはい、
行きだけで、
はい、
そしたら往復何千になります、
はいはい、
これが大体6人いたら4万2000円になるじゃないですか。
そうですね、
うん、はい、で大きいハイヤー借りるのは、はい、大体1日3万円ぐらいなので。
え、あ、そうなんですか。
そうです、そうです、
はい、そんなんで借りられるんです
か。大きいハイヤー、あの何人乗り、
はいはい、ありますよね。
であのちゃんと革のシートがついて
る、はいはいはい、
個人タクシーの方がやってるんで、
友人的なやつ、ね、
そうです、そうです、
はい、
もしくはあの美ら島行ってる間、はい、このおじさん別営業してていいよって言ったら2万4000円ぐらいでやってくれるんで。
マジっすか。
はい、そういう結構高いって思ってることが、
はい、
結果安くなったりするんですよ。
ああ、うん、なるほどね、
はい、だからケチろうケチろうとするんではなく、
うんうんうん
うん、あの思い切ってちょっと贅沢な旅を
なるほど
したらまた新たな発見あるんじゃないかな。
確かにそうですね、うん、それいいですね。リムジンの貸し切りいいですね。
いいですよ。
東京なんかリムジンツアーってあるんですよね。
ありますよね。なんか女の子とかが、
そうそうそうそうそうそう、でなんか東京都内をあれ1時間とかですかね、
うんうん、
で中でこう軽くお酒飲みながら回るみたいなのが流行ってるんですけど、まあそれの沖縄版じゃないですけど、で豪勢ですよね。その人数がいればいるほど、
人数いればいるほどもうどんどん安くなりますから
ね。そっか、そういう手もあるのか、うん、なるほどね。確かに沖縄ってあの電車がほらあのモノレールしかないじゃないですか、
はいはい、
移動手段ってやっぱりもう単純に考えると車を借りるか、うん、まあ、バス便って言ってもそんな本数ないですよね、うん、かもしくはタクシーですよね、
はいはい、
でもリムジンに全く頭になかったですね、それ
リムジンタクシーがおそらく一番得です、うん、乗り心地も最高です
し、そうですよね、はい、ゴージャス感もある
し、ゴージャス感もあるし、
なるほどね、はい、なんかそれあれですよね、何組か合同でなんか行けばちょうどいいんですよね、はい、ね、3組ぐらい の、
そうです、ね、
カップルで行けば、はい、なんかちょうどいい塩梅ですよね、
パンパンナイトの
パンパンナイトパンパンナイト言うなマメじゃないですかなるほどね、いやこれはちょっと普通の旅行者に思いつかないな、うん、そのコースはすごいな、まあ4つ教えてもらいましたよね、はい、無人島、はい、ジェットスキー、プチスイート、
プチスイート、
そして
リムジン、リムジン、
普通考えつかないですね、
この4つを使えばまず普通の観光客と会うこともないし、はい、風景の方にすることもないし、またあのリムジンのタクシーの運転手は高い金もらってるんで、はい、あの美味しいところ、はい、地元の人しか行かないところに行くのでぼったくられることもないし、
あ、はいはいはい、
だからリムジン借りることはいろんな意味で得なんですよ、
う
ん、
なるほどね、
ぼったくられないとかそういうの全部総合して、はい、絶対に得です、
なるほどね、そっかそっか、うん、やばいタクシーのあるいはリムジン運転手に当たったら、うん、幹事さんに連絡すると、
そうですそうです、そうですね、はい、ちょっとあの僕と思って
締めてもらえるということですね、はい、なるほど、いや勉強になりましたね、はい、これちょっとね僕近いうちにどれか一つはやっぱりやってみたいな、
実践したいですね、
はい、特に無人島がね、あの本当話聞いた時に全く発想いなかったので、すごいなと思いましたね。で絶対なんか、まあ、やっぱ一応無人島がやりたいかな。
無人島やりたいです
ね。コンちゃんどうですか、どれがいい？
いや、僕も
無人島。
できれば無人島とヘリ組み合わせ
る
できるんですか？
ただあのヘリ無人島降りれないと思います、
ね。そうね、そうね。だ前の日にヘリで、これ別に夜じゃなくてもいいわけでしょ、
はいはいはい、
昼間行って行く無人島これだよみ
たいな。あ
どうですか、
なるほどなるほど、え距離的には無人島まで、
あの大小1000ぐらいあると言われて、
ああそんなに、
はいはい、なのであの一概には言えませんね、
なるほどね、
あのツイッターで流すので、はい、それを参考に、
はい、ありがとうございます、はい、
ちなみに関東さんのツイッターアカウントはここで、
あ言っていいですか、
はい、
アットマーク、はい、KANJUN、はい、007です、
あ、007です、
はい、アットマーク漢字の007で、
ぜひフォローしてみてください、あの、ブログの方にもこれ載っけておきますので、
はい
はい、じゃあちょっと今日いろいろまた教えていただきまして本当ありがとうございます、はいはいはい、ぜひどれか一つか今年チャレンジしたいなと思いますので、はいはい、どうもありがとうございました、はい、
どうも、
スタジオスモーキーでは皆様からのご意見ご感想または出演希望者を募集しております。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com まで連絡をください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。